はい、おはようございます。スキキンです。今回はね、高齢化率がね、30%を超えた 日本と、まあ、あとね、海外の中国ってどんな感じになってんのってね、さらっと話したいと思います。で、思った、皆さんね、多分ね、介護の資格、今のうちに取っておいた方がいいかもしれないっていうね。まあ、なんでかっていうと、もうとんでもなくケアマネージャーとか、まあ、介護士みたいなものがめっちゃ不足してるし、もうなんかね、去年習った、人口ピラミッドとか見ると、あと10年ぐらいで、マジで70歳ぐらいがメインで多いヘルパーさんたちが、ヘルパーしてたのが、方々が、今度逆に介護を受ける側になって、とんでもなく今以上に、海外のね、ネオさん、いらっしゃいませ。いつもね、聞いてくれてありがとうございます。今回はね、介護のちょっとえぐい話をします。で、俺も介護の初任者研修ってのを受けてるんだけど、その時に10年後には本当に今以上に介護する人足りないっていうのがいっぱい出てくるっていうのがもう予測でされてて、ほぼ確定なのね。だ、そうなった時に今職業でも、例えばシステムエンジニアが特に顕著なんだけど、もうね、AI にね、取って代わられちゃうわけ。他にも、例えばコンサルタントとか、そういう、なんていうの、もう電気電子を扱う仕事っていうのは、もう、あと税務署、税務署は大丈夫か。だけど、あとあれだね、栄養士とか、あと、いわゆる総務、庶務みたいな部分っていうのはもう本当に AI に取って代わられちゃってるから、もうね、転職の嵐なの。その時に、皆さん知ってほしい。ケアマネージャーってある程度、なんとか収入が得られるような資格っていうのは8年かかるから。ってことは、ざっくり、今のうちに、とりあえず、初任者研修、だいたい1ヶ月ぐらい通えばできるんだけど、初任者研修のやつと、あと実務者研修っていうのを受けておけば、その後3年後に次に介護の資格みたいなのが取れるんだけど、そこの部分のスタートラインを最初にとりあえず取っとけば、後からちょっと資格取りたいな、まあ、介護の方、要は今の自分自身の仕事ももうちょっとね、頭打ちになりそうだから、介護に行こうかなってなった時に、3年必要なのよ。だから、おすすめですと。まっても、まず、介護の初任者研修みんな受けとけよっていうのが俺の、まあ、なんとかな、おすすめっていう話。で、なんでこうなってるのかっていうと、今さ、本当にびっくりしたの。昨日聞いたのは、実際にケアマネージャーの講師の方から、今って高齢化率が3割超えてるんだって、30%超えてる。前、なんか、2年ぐらい前までは29点いくつだったんだけど、今3割超えたってことは、10人に3人が65歳以上。まあ、でもイメージそんなもんだよね。で、それが、あと10年、20年すると3人に1人が高齢者っていう、やばいよねっていう。まあ、言われてはいたけどね。で、当然ながら今の出生率って1.3切って1.2いくつで、ね、人口は減ってってるって、今1億2000人がだんだんだんもう減ってるわけよ。で、多分1億2000切って1億切ってっていうのがもうそろそろ来るっていう時代になってて、その時に、思ったん。介護とか、高齢者のサービス単体だけだと、果たして GDP とかどうなるんだろうって。まあ、もちろん循環はするんだよね。だけど、俺は、まあ、別にこれはあくまで個人的な意見だよ。フィラーだと思ってるんだよ。フィラー。プログラムで言うとね。本来、イメージね。若い人たちがいろんな生産をして、いろんな活動をして、いろんな生産を、まあ、製品を作ったりとかして、ガンガン活動して、家とか建ててね、得たものってのは、まあ、ぶっちゃけ GDP っていうね、わかりやすい指標になるわけよ。で、もちろん、高齢者の方々の、支援とかっていうのももちろん GDP になるんだよね。価値を生み出してるからね。じゃあ、極端な話を言うと、若者がゼロで、まあ、若者が全員介護に回って、で、50%のおじいちゃんおばあちゃんの方々を、残りの半分の若者たちが、若者とか、まあ、中年も含めて支えて循環させたら、果たして GDP どうなるのっていう。競争力どう思うっていう。まあ、極論だよ。そうなるとさ、外にさ、なんか、例えばグッズを売ったり、任天堂とかさ、キャラクターを売ったりってのは、もちろん今でも残るよ。残るけど、極端な話、介護だけ回してるってのは、内需だけで回してて、それだけで経済、他よりも、まあ、競争してるじゃん、世界で。そこで、今の新興国、インドとか、フィリピンとかに負けちゃうんじゃないって思っちゃったわけ。一つの極論だよ。だから、俺は、日本の国民におけるその尊厳をね、守るっていうね、最低限の仕事を、最低限の生活をするっていうのを守るために納税は、それはいいと思う。それはいいと思う。だけど、そこの、納税したお金をどう使うかプロセスっていうところを、本当に必要な人に届けて、必要のない人には、そこは我慢してもらうような世の中のがいいと思うんだよね。だから、収入が多い人とかさ、今、負担率3割になってんじゃん？まあ、増えたんだよね。こうぶっちゃけ5割でもいいかなと思うぐらい、お金持ってる人は、多少、ね、負担、高齢者の介護負担っていうのは、介護負担の自己負担率っていうのは今1割から3割だけど、そこの部分をある程度直してもらうか、あとは、不正防止とかね、それこそ外国人の生活保護とかね、なんかなんていうの、本来、与えるべき人に与えて、で、 なんかそこでなんかビジネスで金搾取してるような、なんかしのぎみたいな、そういう人たちっていうのは避けた方がいいんじゃないかなっていうのが俺の素直な気持ちね。だからそこでその内情を回すっていうのも大事だし、あとこっから俺の予想ね、漫画とかアニメとかそういう小説とかでも今後その定年退職後に仕事をするとか何かしらの活動するような漫画やアニメや小説とかが増えてくるんじゃないかなと思う。あとは高齢者の方も運動したり、その何か子供たちに残したり貢献したり遊んだりっていう、なんていうかな、つまり内需、その本当に何も生み出さないような高齢者よりも何かを生み出して何かを残すような高齢者になるのが美しいみたいな、そういう美徳が広まるんじゃないかなと思う。それは何かというと国策だから、俺そうなると思ってる。考えてみて、国から考えた時にただ希望なく寝たきりになってます、そこに税金バンバン投入されますっていうようなものは増えてくるんで仕方ない、仕方ないけど、例えばだよ、漫画とかアニメとかでさ、小説とかでさ、65歳でもカフェとか働いたりとか、その介護やってみたりとかね、それはそれがなんかさ、介護アニメみたいなのがあってさ、漫画とかがあってさ、65歳過ぎて定年退職したけど、じゃあこの、ね、あの他の介護ね、資格取って介護をやりますとかっていうようなさ、漫画とかが流行ってみしたらさ、国からしたらさ、まあ、その、なんていうの、マインド ?65 歳過ぎたら、お互い支え合って、その、確か年金もらってね、まあ、今までよく頑張ったね、なんだけど、もうぶっちゃけると、65歳で、その、仕事終焉は、もうね、100年ぐらい前の価値観だと俺は思ってる。今だったら、65とか75ぐらいだと思ってる。極端、すごい、ひどい話かと思うけど、だけど、だって、平均年齢とか平均寿命とか、昔の100年後に前に比べて、だいぶ伸びてるのは間違いないじゃん。で、その時に、そこを法改正したら何もかもぶっ壊れるのはもちろんわかるんだけど、せめて65から75の間は寿命が伸びたんで、そこの部分は、年金は払うんだろうけど、年金は払うのは買えないよ。だけど、その、そこは、もう、その、高齢者の方は、その方ってのはさ、要はさ、もらい逃げ世代なんで言い方悪いけど、年金を納めた金額でももらってる金額多いんだから、そこはもう年金ももらいつつも、その、なんていうの、そこも元気に働けるなら、なんか別で働いて、介護とか、なんか子供たちに継承するなり、なんか、保育するなり、何かしらこう、還元する、GDP を生み出すような何か、あとは物を作る、ラーメンを作るとか、タクシーをするとか、いろいろあると思うんだ。そこの部分を推奨するような、マインドにしてあげることがすごい大事。だから、それで何かっていうと、本とか漫画とかメディアとか、だと思うんだよ。そこの部分は、国威になると思ってる、国威。いや、てか、そうならないと多分破綻する。破綻する。だから考えてみて、65歳で、もうみんな寝たきりで介護が必要になってボロボロだってみんな動きませんよりも、漫画とか見た世代が、漫画みたいな、ね、その年配の方々が、いや、もうちょっと わしも働こうみたいな、ちょっと動こうってなって、それが伸びて、75歳まで仕事して、例えばね、80歳亡くなりましたっていうんだったら、65歳から80歳で15年間の支払いっていうのと、まあ本当に仕事しながらもちろん年金ももらうよ。だけど、そこで貢献したら GDP ももらえる。まあもちろん貢献してるし、5年間っていうさ、その養育費、介護費の部分で済むわけじゃん。それだったらさ、国としてはめちゃめちゃありがたいわけ。って考えたら、国は絶対に支援するはず。支援する。だって実際の実務ワークとか年金の額とか考えたら、そういう漫画とか、まあさ、洗脳じゃないよ。だけど、今後そういうものが流行るような時代になってくれば、市民マインドとしても、ああ、こういうなんか介護映画とか介護のね、漫画流行ったからちょっと私もやってみようとかって、それでもなれば、それは意図的に流行せるもんじゃないよ。その漫画が面白いことは大前提だけどね。だけど、そういうマインドをやるっていうのは大事だと思ってる。で、なんで俺こういう話してるかっていうと、中国がまさにそれなのよ。中国って、言ってしまえば、あまりにも早く成長しすぎてて、その介護制度とか年金制度とかができる前に急激に少子高齢化になっちゃったの。本当に。あのフロッグリープ、リープフロッグって言うんだけど、本当に特殊な例なのよ。中国のあの動きを見てると、日本のある意味、まあ日本が確かに一番高齢化でトップ走ってんだけど、もうそろそろもうあと10年20年すると中国追い抜くわけよ。本当にやばいわけ中国は。なんでかっていうと、年金制度がないから、言ってしまえば、共産党員の幹部の65歳以上以外は、本当にきつい。うん。本当に。あの、社会保険とか、日本よりもさらにえぐいからね。だから本当、しかも強制徴収みたいな感じで、もうとにかく共産、っていうか中国って言っちゃえば、共産党員の維持が最優先されるから、あの、日本みたいに法律を重視、国民の尊厳で最低限の生活を保持するっていう、そこの国民の権利を守るってことよりも、共産党員を守るってことを優先してるから、高齢者とか、ぶっちゃけ、共産党員じゃない限り、マジでガン無視するから。本当に。中国のエグさっていうのは知っておくべきだと思う。で、その中国を眺めてると何かありそうだと思ってて、何かっていうと、多分、高齢者の尊厳死とか、あとは医療に関してガン無視を多分決めると思う。 いや、なんならコロナみたいなものが来たらガン無視すると思う。あの、言っちゃえばね、中国の共産党からしてみれば、年金だけ払い続けるような、共産党員は別だよ。共産党員は、あの、支持層だから、そこは守るよ。だけど、共産党員じゃない高齢の方っていうのは多分切り捨てる。本当に邪魔、なんなら邪魔。年金を搾取する、躊躇するやつって思ってるからね、向こうの中国の共産党員。ってことは、その高齢者ね、共産党員じゃない高齢者に関して言えば、もう切り捨てて放置。年金とかもほぼない。ほとんどない。少額。月3000とかそんなもん。っていうので、あの、もうだんだんだんだんバッタ、あの、貧しくて餓死とかで、高齢者をバッタバッタ倒していくことによって、若者が残るって思うんだけど、若者とかも貧困になりすぎちゃってて、もう若者たちも倒れちゃってるからね。まあ今の共産党員どうなのって。で、向こうの中国はどう動くか知らないよ。でもね、向こうの中国って、法律よりもめちゃめちゃ早く施行するから、その、要は改正が早いわけ。だから、あ、次、すんごい極端な話言うと、じゃあ、向こうの65歳以上の、あの、まあ、男女で、働けなくなりました。寝たきりになりましたって言ったら、寝たきりになったところから、2年までは支給しますけど、2年から停止します。なんなら、そこから先は、尊厳死してもらいますっていう、すんごい極端なパターンもあるわけ。やばくない？でも、そのやばさを考えざるを得ないぐらい、日本も中国も、高齢化社会で結構逼迫してるわけ。で、そこで国債とか、ね、あの、反抗してなんとか食いつないでるけど、中国はそもそも介護制度がほぼない。ないから置いたらマジで終わり。貯金があれば別だよ。で、そうなってて日本も似たようなもんなんだけど、日本はある程度高齢者に関して言えば、貯金とかなくてもある程度最低限の年金があれば、なんとか食いつないでいけるって感じなんだけど、残念ながら、その、医療制度をね、悪用したりとかして、その、搾取したりとか、下手に多くね、がっぽりがっぽりもらっちゃうような、そういうところね、裏でやってることもあるからね。その、高齢になってきた時の、介護の仕組みっていうのは俺はいいと思う。その、本来、苦しい人、貧しい人、それから身体障害の人、年配で動けない方っていう方をサポートするために年金を納めるのは俺はいいと思う。ね。ただ、そこの部分をうまくやっていかないと、その点、財源がね、足りなくなるし、中国なんか特にそうだからね、極端なこと、さっき言ったよね、ある一定の年齢になったら切ります。働けなくなったら切りますっていう。えぐいと思うんだけど、でも、多分ね、俺思う。中国は多分そうすると思う。いや、出ないと、あとね、2、3年ぐらいの時に中国って日本以上にやばくなるんで、本当にやばい。いや、今でもやばい。だけど、その高齢の方々に対して財源がないから払えないってなってるんだね、年金が。で、今でもそうなっちゃってる。ってなった時に、もう、ガン無視するか、もう、なんか法律作って極端な法律だよ。それこそ、仕事してない、さっき言ったね、仕事してない年金の方、年金もらってる方は、なんか、なんだろう。なんか適当な名前をつけて、その方々は、あの、死んでもらいますみたいな。本当ひどいと思うけど、でも、そうやらないと多分無理。あの、無視するか、処分するかっていうことをしないとダメ。あとは、何百円あげるから、例えば10万円あげるから、あの、死んでもらいますみたいな。まあ、死んでもらいますって言うと極端だと思うけど、でも、そういうに近いようなことをさせて、その、昔のお金持ってない老人の方々を、なんとか減らすっていうことをして、やんないとダメ。極端ね。極端にやってあげないと、多分財政続かないんだよね。だからそう、まあ本当に中国って日本以上にその祖先とか上の人を大切にしようっていう文化はあるから、確かに難しそうに見えるけど、でも、共産党にとってはそのなんつうの、中国のしきたりうんぬんで守るべきね、あの上の人を、あの尊敬せよっていう、こうね、あの、せよっていうよりも、共産党の維持の方を優先しちゃうから、本当、そこ極端だから。だから、ここ、本当数ヶ月か前に、本当に高齢者の方々を切る。ね、物理的にかもしれないし、精神的にかもわかんないけど、切るような施策を多分取ると思う。取って、そこで、いわゆる財源を浮かせるっていうかな。払わない。多分ね、未払いが一番わかりやすいんだよね。未払い。でも財源ないんで払いませんつって、のたれ死んでくださいつって、いうような形で強くなると思う。いや、なってるんだけど、それプラス、法律上、例えば、あの、なんつうの、こう、中国に反する因子ですって勝手に指名して、払わないとか、なんなら殺すとかね、消すとかっていうこともやりかねないなと。俺は思った。まあ、日本は絶対ない。日本はそんなこと仮にやったら叩かれるし、日本国の法律を破ってるからね。で、そこは守るべきものだと思うんだけど、ただそこ効率化してほしい。なんつうの、もうちょっと一回あたりのさ、その、介護の審査をコスト下げるとか、適切な人に渡すとか、本当に過剰に、あの、手すりとかつけるんじゃなくて、本当に審査してあげるとか、で、本当に餓死しないようにちゃんと保護してあげるとかね、そういうこと、ヘルパーさんを増やしてあげるとか。今って、その、ミャンマーとか、フィリピンとか、インドはないか。人たちが日本語を学んで、N2、N1、N2 の学んで、介護の方に来てるっていうのが本当に多いらしくて、なんか講師の方話したんだけど、半分はミャンマー人でしたと。その、あの、初臨者研修を受ける40人のうち20人がミャンマー人でしたって、やばいでしょ。でも、 でも考えてみたら、先進国とかそれこそ中国とかって人手、まあ、人手不足とか人余りなんでね、まあ、企業が全然渋ってて、求人がもうめちゃめちゃ高くなっちゃってる中で、日本の求人聞いたのよ。介護の業界においては、10倍だって、はぁはって思って、嘘やろと思って、10倍ってどういうことかっていうと、一人の、その、働ける介護の人が一人に対して、企業が10社来てくれって言うんだよ。え、どういうことっていう。まあ、でも、もちろんわかる。あの、実際にそれ夢物語じゃなくて結構きつい仕事だし、白球だし、メンタルもやられるんだよ。そこはわかる。なんだけど、そこの部分を支えない限り、破綻する、破綻というか、金額的な破綻もそうだし、あのね、人数的にも破綻したわけ。これ、人があまりにも少なくなると、給与を上げざるを得ないから、その、ベースだってね、その介護のベース金額とかを上げて、その給与を上げることによって求人するってことに なりかねないから、そうなってくるとさらに財源増えるんだよね。なんでかっていうと国の負担が増えるから。そうじゃなくて、俺言っちゃうよ。漫画とかアニメとかそういうところで国策として、介護いいねとか、さっきの65歳過ぎても介護いいねとか、今の若年中年とかでも介護大事だねっていうのを、なんていうの、それもいいねって思わせるような、遊戯王の漫画とかアニメとかあったでしょ。ああいう感じのものを出せたら、多分国はね、補助金出してくれると思うんだ、多分。だってありがたいじゃん。そういうマインドにしてくれるのは、洗脳じゃないよ。だけど、現状そうなってるから、介護漫画とか、介護アニメとかが、仮に流行ったり、内容よくなくなるんだけどね。流行ってくると、みんなこぞってやってくるんじゃないかなと思いました。今はとにかく、若い人たちとか、それこそ65歳過ぎた方でも、介護面白いなとか、介護やりがいが感じるとかね、終わった後でもタクシーの運転手になるとかっていう、それなんつうの。ただ、高齢者になったら、もう終わりだ。もう、お金をもらって年金で、好きで放題遊ぶぞじゃなくて、ピンピンキラリ、ピンピンコロリになるような、生き方をするようなのを、今後漫画アニメを普及させて、国策としてやっていくのが、当たり前になると俺は思ってる。皆さんどう思います？この考え方。でもね、こうせざるを得ないと思うんだよ。市民のマインドを、よりその介護とか、高齢者の方でも仕事をがっつりやって、やり続けて GDP 増やしてくれるような、マインドにしないと破綻するの、まず。破綻させるためには強制はできない。強制はできないのはどうすればいいかって言ったら、そういうものがいいなと思うような偶像を作る必要がある。その偶像が漫画、アニメ、小説。だから、普通の一列に並んで、じゃあ漫画大賞選びますってなった時に、普通の友情、努力、勝利、バンバカバンバンバーンっていうのを出てるプラス、国策として採用されそうな介護系のものを題材にした漫画やアニメがあったら、多分そっちを優先すると思う。うん。それは国民たちも影響出るからね。これ国民たちの消費する側としても、将来そういうマインドを広めてあげない限り、ね、我々としての、いわゆるその社会、言っちゃえばね、社会保険料が増え続けてたら絶対増えるんだよ。もう3000円から5000円、8000円、9000円とかになるんだよ。それを抑えられるのは、みんなが介護に対して知ってもらって、介護の人口を増やすことも、あとは移民を受け入れて、介護に回すっていうのももちろんあるんだけど、そこを、ちょっと、なんつうの、生活保護を受け入れるって言うんだったら、介護の方ちょっとやってみようってなるだけで、すごい回るんだよ。だって介護の生活保護の金額下がって、介護の仕事の、その何も、人不足の部分が補えるからね。あと50年は続くよ。つまり我々がこれ聞いてる世代は、死ぬまで介護の仕事はなくならんよ。AI が超発達しても、介護はなくならんよ。で、そうなった時に、まあ、俺はもともと視圧とか冷気とかやってて、いいなと思ってるから、相性いいからちょっと介護もうチャレンジしたいと思ってるんだけど、皆さんね、これどう思います？もう本当、中国とか極端なことをしでかすと思うけど、それが高齢化社会における一つの独裁国家の回答と、人を大切にする資本主義の日本が、ね、老齢をね、大切にする日本の選択肢の違いっていうのが、今後あと1年ぐらいで分かると思います。